広報稲川、平成31年4月、第956号をお届けします。音声役、音訳ボランティアリビエール、福井、丸山、北川、渡瀬です。今月の主な内容は、2ページ、特集、美しい街をみんなの手で、アドプト活動から広がるは、7ページ、稲川桜祭り、19ページ、稲川町の実は、ほんま、運転免許卒業、安心で楽しい毎日を、25ページ、稲川の星空、コップ座、26ページ、ときめき、佐々木駿さん、27ページ、私のおすすめ、ニュータウンの八幡神社、28ページ、稲川特派員報告、楽しさ広がる、つながる、公民館登録グループなど順を追ってご紹介します。ページから6ページ、特集、美しい街をみんなの手で、アドプト活動から広がるは、皆さんは公園や道路などに咲いている花や木々の前でふと足を止めたことはありませんか？その中には地域住民により大切に育てられている花たちがあります。今月号では美しい街づくりのためにボランティアで活動してくださっている人たちとそれを支援するアドプトプログラムの仕組みを紹介します。アドプトプログラムとは、アドプトプログラムは各自治会や団体などが公園、道路などの清掃や花植えなど美化活動を行う制度のことです。アドプト、ADOPT、 アドプトとは英語で養子縁組をするという意味で、親が子供を育てるように公園、道路などを大切に思い手入れすることで美しい環境を保つとともに地域内の交流や活性化を図ることを目的としています。稲川町の現状。稲川町では平成15年にアドプトプログラム、以下アドプトの先駆けとなる住民参加の公園づくり事業を開始、平成18年より本制度を始めました。当初約10団体から始まったこの制度も現在では38団体、平成31年2月末現在が活動しています。町はアドプト団体の皆さんに資材や花や苗の提供、保険への加入、看板などを配布し活動を支援しています。看板は活動の PR やポイ捨て防止に効果を発揮しています。また団体名を表示することで皆さんに誇りを持って活動していただくことにもつながっています。ここからは町内でアドプトに参加している人たちの思いを紹介します。信道会伏見台代表澤田進さんの言葉です。みんなの笑顔がやりがいに、花を通して地域とつながる。数年前、ここ伏見台の一角は雑草が生い茂り、ゴミも捨てられるなど管理されている状態ではありませんでした。少しでもきれいにしたいと思い、夫婦でアドプトに参加しました。花を植えると夏は毎日の水やりが欠かせません。何日も家を留守にするときなどは水やりができず、花が枯れてしまうかなと心配していました。しかし留守の間に水があげられていないことに気づいてくれた近所の人が水やりをしてくれていたんです。おかげで夏の暑さも乗り越え、今でも元気に育っています。この活動をしていると地域の皆さんが声をかけてくれることもあります。きっかけは些細なことかもしれませんが、花で地域や近所の人とのつながりを実感できるのが嬉しいですね。家族での活動も楽しみの一つ。妻も花が好きで、この活動をきっかけに夫婦での会話も増えました。 花の植え替えの時期には娘や息子、孫たちも手伝ってくれます。最初は関心のなかった孫も花に興味を持ち始めましたし、家族の結束が強まっている気がします。地域の皆さんも喜んでくれているので、とてもやりがいを感じています。朝日が丘ひまわりクラブ代表寺村秀夫さん。町に花で活気を、みんなの知恵を出し合って、私たちのクラブは町を明るく元気にするため、朝日が丘の町有地約2500平方メートルを管理しています。本来は自分たちで準備しなければならない花や苗ですが、アドプト団体は季節の花や苗、土、肥料などを町からいただけるので本当に助かっています。私たちが管理しているところは以前草が茂っていて、石もゴロゴロ、ゴミが捨てられ、犬の糞もされ、悪環境だったんです。でも掃除や草刈りをしてきれいにすることで、自然とゴミが捨てられにくくなってきました。最近困っていることは、植えた花を鹿などに食べられてしまうことです。花壇に網をかぶせるなど対策しましたが、色鮮やかな花が見えにくく見栄えも悪いため試行錯誤しています。今は鹿が花壇などに入らないように高いところに植えたりと、メンバーそれぞれが知恵を絞り工夫しています。声を掛け合い楽しく活動を。花は見てくださる人も多いのですが、草刈りは目立たない上に大変な作業なんです。平らなところだけならいいのですが、斜面や階段も多い地域で草刈りも一苦労。でも大変だからこそ、みんなで声を掛け合い楽しく活動しています。今後もメンバーみんなで楽しみながら、一緒に美しい景観を守り、活気ある街づくりに協力できたら嬉しいですね。花かたばみ松尾台代表柳佳代子さん。花でみんなを笑顔に、この場所を花いっぱいに。私がこのアドプトの活動を始めたきっかけは、地域の人が花壇で活動されているのを見て、軽い気持ちでお手伝いしたのが始まりです。最初は長く続けるつもりもなかったのですが、すでに10年以上が経過し、今では5人のメンバーで楽しく活動しています。私たちが活動しているうぐいす池公園の角は、日生中央駅に向かう人も多く、通学路にもなっていて、人目につく場所なんです。だからこそ、きれいにしたいと思い、花の植え替えや水やりなどを行っています。この場所に花がなくなったら、やっぱり寂しいですもんね。夏は雑草の成長も早いので、小さなうちに根こそぎ抜かないといけないんです。ただ単に草を抜いているわけではなく、雑草は抜き、こぼれ種は生かすように手入れをしています。こぼれ種からはまた新しい花が咲くので、それも楽しみです。この場所を花でいっぱいにしたいですね。地域の人からの声かけが励み。私は花の手入れをしているときが何よりも楽しいんです。また活動をしていると、地域の人が、いつもありがとう、きれいだね、この花なーに、と声をかけてくださり、花に興味を持ってもらえることで励みにもなっています。これからも楽しみながら、誰もが気持ちよく過ごせる公園にしていきたいですね。今後も無理のない範囲で手入れを続け、花でみんなを笑顔にできたら嬉しいです。町の人たちの声。子供と散歩中に、きれいだねなんて話をして、お花を楽しんでいます。いろんなお花見ていて楽しいね。花に興味を持ち、季節の花を楽しんだり、本で調べたりするようにもなったんです。いつもきれいにしてくれてありがとう。県道川西笹山線南田原は、春には桜と菜の花が咲き誇ります。ここは県のアドプト団体が管理してくださっています。 まちづくり部建設課堂本明課長の言葉です。広げよう美しいまちづくりの輪。日頃から町のために活動してくださっているアドプト参加団体の皆さんには感謝しています。アドプト活動を看板や広報などで知り、今後やってみたいと思う人が増えてくだされば、身近なところに花壇などがもっと増え、関心を持つ人も増えていきます。今回紹介した団体以外にもたくさんの人たちがこの活動をしてくださっています。いつもありがとう、きれいだねなどの声かけは活動している人の励みにもなりますので、見かけたら声をかけていただければと思います。美しい環境を保つことは一人の力ではできません。一人一人が少しずつ地域に関心を持ち関わることで大きな力となります。このようにアドプト活動を通して美しい街づくりの輪が広がると嬉しいですね。以上、問い合わせ建設課電話 766-8705、 ページ稲川桜祭り、時4月6日土曜日午前10時から午後4時まで、雨天決行、荒れた天気は中止。ところ町道原広根線飯名桜通り。内容、売店模擬店、町内事業者や各種団体による飲食物の販売など、催し、青空広場、砂鉄遊び、シャボン玉、豆っこ、青空キャンパス、お菓子釣り、道路にお絵描き、ふれあい動物園、特設ステージ、稲川源流太鼓、稲川高校吹奏楽部、ダンス、稲小45、炎など、午後0時15分からビンゴゲーム大会、午前10時と11時にステージ横にて先着順でビンゴカードを配布。なお、午前5時から午後7時までは交通規制あり、来場時は公共交通機関をご利用ください。お知らせ、飯名桜通りをライトアップ、桜開花期間中の午後6時から9時まで、4月6日はふれあいバスキーコース1便の上原から松尾台2丁目西は運休になります。問い合わせ稲川桜祭り実行委員会、町商工会内、電話 766-3012、詳細はホームページ。8ページ、ふるさと稲川スタンプラリー。年間を通じていろんな対象イベントに参加してスタンプを集めよう。抽選で素敵な景品をプレゼントします。ぜひご参加ください。なお、抽選結果は2020年1月下旬以降、当選者に通知。対象イベント、稲川桜祭り、健康福祉祭り、蛍の夕べ、あじさい祭り、稲川星祭り、稲川祭り、屋内屋外の部、国史跡多田銀銅山企画展。なお、台紙はこの各イベント参画共同化窓口、町内各種施設で配布のほか、町ホームページからのダウンロードも可能です。問い合わせ三角共同課、電話 766-8783。 稲川町プレミアム付き商品券取扱店舗募集。町内の店舗や事業所などでお買い物や飲食が楽しめる商品券総額約1億円を発行し、消費税率の引き上げによる買い控えの緩和と消費の拡大を目指します。これに先駆け、商品券の取扱店舗を募集します。超プレミアム付き商品券、販売開始2019年10月1日から、使用期間2019年10月から2020年3月まで、使用対象者、 2019年度住民税非課税者、平成28年4月2日以降に生まれた子が属する子育て世代の世帯主、取扱店舗募集、応募資格、町内で営業している店舗・事業所、登録料・無料、その他、申し込みのあった店舗を対象とした事業説明会を6月に開催予定。応募資格ほか詳細は町ホームページ。申し込み・問い合わせ。5月31日までに産業観光課窓口備え付け、または町ホームページからダウンロードした申し込み書を持参、またはメール、ファックス、郵送で産業観光課。電話 766-8709、ファックス 766-7725、メールアドレス、いな観光、inakanko@town.lg.jp。 町ホームページの申し込みフォームからも申し込み可能です。なお、商品券を使用するとお買い物が 20% お得に。詳細は広報稲川2019年9月号でお知らせの予定。ページ、携帯電話をお持ちでない皆様へ。災害時にファックスや固定電話、自動音声メッセージに情報配信します。防災情報配信サービス。町では携帯電話をお持ちでない人に、ご自宅のファックスや固定電話へ災害時の避難情報をお知らせする配信サービスを開始します。頻発する災害に備えて、昨年は平成30年7月豪雨や大型台風など相次ぐ災害により多くの被害が発生しました。台風など事前にある程度予想できる災害から身を守るためには、町からの避難情報などをキャッチして適切に行動することが大切です。避難情報を受け取るには、町ではこれまで災害時の避難情報、避難準備、高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示、緊急や避難所開設情報をイナボーネット、メール配信サービスで配信してきました。今年度からは、携帯電話をお持ちでない人にも、いち早く避難情報をお知らせできるよう、新たにファックスや固定電話、自動音声メッセージへの配信を開始します。申し込み方法。防災情報配信サービスを受け取るには、申請書の提出が必要です。危機管理室に備え付け、またはホームページよりダウンロードした登録申請書に必要事項を記入の上、危機管理室までご提出ください。注意点、3点あります。1、このサービスは携帯電話をお持ちでない人が対象です。携帯電話で情報を確認できる人の申し込みはご遠慮願います。2、通信状況によっては配信が遅れたり配信できない場合があります。3、災害の発生またはその恐れがある場合、テレビやラジオなどからも避難情報の確認をしてください。配信内容、固定電話は自動音声が流れます。避難勧告の場合、こちらは稲川町災害対策本部です。台風丸号の接近に伴い、大雨が降る恐れがあるため、丸時丸分に丸々地区の土砂災害警戒区域に避難勧告を発令しました。現在開設している避難所は丸々です。各地でできる備えを、携帯電話やスマホからはイナボーネット、防災情報などをメール配信します。携帯電話などをお持ちで、登録がまだの人は必ず登録しましょう。土砂災害警戒区域。 土砂災害警戒区域など災害に関する情報が町建設課に備え付けの図面、県のホームページ及び町のホームページや町の防災マップなどから見ることができます。事前にしっかり確認しましょう。県のホームページアドレス http://www.hazardmap.hyogo.jp/。 以上問い合わせ危機管理室電話 766-8703。 10ページリバグレス稲川第22期受講生募集。2つのコースを読みます。 A コース第2水曜日、タイトル稲川から見た人と暮らしの歴史学、川とともに歩んだ地域の歴史。日程5月から2020年1月までの第2水曜日、ただし8月を除く、午後2時から3時30分まで。初回は5月8日。講師小田康則さん、大阪電気通信大学名誉教授。概要、現在の稲川町や川西市をはじめその周辺の歴史を稲川に焦点を当てて古代から現代までの資料に基づいて学んでみましょう。 B コース第3土曜日、タイトル時の生活文化史。日程5月から2020年1月までの第3土曜日、ただし8月を除く、午後2時から3時30分まで。初回は5月18日。講師田辺誠さん、園田学園女子大学名誉教授。概要、時をテーマに生活史を考えます。なぜ時というのか、また年の次元や語源は、なぜ春は春なのか、生活の中の年中行事の意味や年齢の祝い、季節や正月、干支の背景の思想など。なお、講師の都合により日程や講義内容が変更となる場合があります。予備日は2月を予定。ところ中央公民館第一会議室、定員各50人、多数の場合4月23日公開抽選。受講資格、町内在住在勤で18歳以上の人。受講料1コース全8回3000円、返金はできません。受付期間2日から16日午前9時から午後5時まで。申し込み問い合わせ、住所、氏名、年齢、電話、ファックス番号を中央公民館まで。町ホームページからの電子申請可能。2コース受講希望の場合は優先順位を決めて申し込み、応募多数の場合は第一希望者を優先して抽選。中央公民館、電話 766-8432、 ファックス 766-8345。 一席多田銀道山コース、阪急宝塚線沿線観光歩き。時5月17日金曜日午前9時から午後3時ごろまで。雨天の場合中止。集合場所、能勢電鉄日生中央駅前。コース、日生中央駅、静止館、悠久の館、悠久広場、金山彦神社、青木まぶ、村上神殿、ふれあい公園。定員先着40人、参加費無料。持ち物、弁当、水筒、帽子、長袖シャツ、歩きやすい服装。申し込み問い合わせ、17日から5月9日までに産業観光課、電話 766-8709。職員の定期移動を実施。 稲川町は4月1日付で職員の定期異動を行いました。子育て、教育、健康長寿、生きがい、雇用などさまざまな分野で本町に暮らすすべての人にとって住みよい町づくりを進めるため、各部署に必要な人事配置を行いました。また、組織運営に手腕を発揮できる有能な職員を管理・監督職へ抜擢し、時代の変化に対応できる柔軟で活力ある組織体制の構築を図りました。退職7人、採用10人、配置替え43人、昇任・昇格14人、課長級以上の異動は次の通りです。部長級、地域振興部長、前地域振興部産業観光課長、園浩二。課長級、地域振興部産業観光課長、前議会事務局課長、沢義信。まちづくり部、都市政策課長兼まちづくり推進室長兼新名神高速道路対策室長、前まちづくり部都市政策課まちづくり推進室長平井秀明。まちづくり部上下水道課長、前まちづくり部土地政策課長兼新名神高速道路対策室長倉成伊佐。3月31日付退職者、橋本義行地域振興部長、角実まちづくり部上下水道課長、西川雅美教育委員会教育振興課参事兼社会教育室文化体育館長、磯部博士教育委員会教育振興課参事兼社会教育室図書館長兼公民館長。1ページ、大型連休に伴うお知らせ。大型連休中の町立施設や役場窓口の戸籍届けで各種証明書発行、施設休館日などについてお知らせします。主な公共施設の開館・開庁予定。開館・開庁のみお知らせします。役場窓口電話 766-0001、 日生連絡所電話 766-1421、 むつせ連絡所電話 768-0001、 保健センター電話 766-1000番。5月7日火曜日と5月8日水曜日、役場窓口本庁での戸籍の届け出は平常日も通常通り宿日直室で受付のみ可能。文化体育館電話 766-7400、 町立図書館電話 766-3238、 中央公民館電話 766-8432、 日生公民館電話 766-1421、 社会福祉会館電話 766-0239、UI センター電話 766-1200。 4月27日土曜日から5月6日月曜祝日までと5月8日水曜日、文化体育館5月16日は休館。 UI センター4月28日から5月6日までプールは日曜営業時間、デイサービスなどは問い合わせてください。ふるさと館電話 768-0389、 多田銀道山悠久の館電話 766-4800、 静止館 766-0013、 稲川天文台電話 769-0770、 環境交流館電話 768-1321。 4月27日土曜日から5月6日月曜祝日まで、むつせ総合センター電話 768-0001、 スポーツセンター 電話 768-2277 B&G 海洋センター、電話 767-4100 駅前情報プラザ 765-2222 4月27日土曜日から5月8日水曜日まで。睦瀬総合センターは事前予約分の貸し館のみ。子育て支援センター、電話 766-7800 稲川保育園 766-0292 留守家庭児童育成室 768-8720 4月27日土曜日、5月7日火曜日と5月8日水曜日。ゴミ収集はゴミカレンダー通り。問い合わせクリーンセンター、電話 768-0818 ふれあいバスは日曜日、運休日以外は通常通り。問い合わせ企画財政課、電話 766-8711 4月26日までに電話予約した住民票、印鑑証明、課税証明書は本庁宿日直室駅前情報プラザで受け渡し可能。問い合わせ住民保険課、電話 766-8700 税務課、電話 766-8702 住民票、戸籍、課税証明書の発行はマイナンバーカード利用でコンビニ交付可能。問い合わせ住民保険課、電話 766-8700 4月27日から5月6日までは水道の受付及び開閉線業務は閉庁日のため休止。連休前後の業務依頼は25日までに上下水道課へ。問い合わせ上下水道課、電話 766-8716 診療期間一覧の表を読みます。区分、診療受付日、診療受付時間、期間名、所在地、電話番号の順です。内科、15歳以上中学生を除く。4月28日日曜日から5月6日月曜祝日まで10時から11時30分までと13時から16時30分まで。川西市応急診療所、川西市中央町 12-2 市保健センター内、電話 759-8711 小児科、15歳以下中学生まで。4月27日土曜日14時30分から翌朝6時30分まで。4月28日日曜日から5月6日月曜祝日まで8時30分から翌朝6時30分まで。阪神北広域子ども急病センター、伊丹市小屋池 2-10 電話 770-9988 歯科、4月28日日曜日から5月6日月曜祝日まで10時から12時30分まで。川西市ふれあい歯科診療所、川西市日内 1-12-16 キセラ川西プラザ2階電話 758-7388 耳鼻咽喉科、4月27日土曜日18時から20時30分まで。4月28日日曜日から5月6日月曜祝日まで9時から16時まで。眼科、4月28日日曜日から5月6日月曜祝日まで9時から16時まで。耳鼻咽喉科、眼科いずれも休日夜間急病診療所、尼崎市水道町3-15-20 電話 06-6436-8701 表終わり。電話相談、阪神北広域子ども急病センター、電話 770-9981 4月27日土曜日15時からと4月28日日曜日から5月6日月曜祝日 9時から翌朝6時30分まで。県子ども医療電話相談、電話 078-304-8899、 4月27日土曜日18時から5月7日火曜日8時まで。稲川健康医療相談ホットライン24、無料、電話 0120-024-995、 看護師、保健師、医師などが24時間対応。
12ページから17ページまで、稲川情報ポケット。募集。平成31年度町社会福祉協議会嘱託臨時職員の登録。登録方法。社会福祉協議会ホームページより申請書をダウンロードし、必要事項を記入、写真添付の上、社会福祉協議会まで持参または郵送。留意事項。資格職を希望する人は、登録証、免状など資格を証明するものの写しを添付。問い合わせ。社会福祉協議会、郵便番号 666-0236、 北田原あざ南山 14-2、 電話 766-1200。 稲子キラキラ笑顔写真展、5月1日から31日までの児童福祉月間中、未来を担う子どもたちの健やかな成長を願い、町ホームページ子育て教育内に子どもの写真を掲載します。なお、写真は月間終了後も町ホームページなどに掲載する場合あり。対象、町内在住の小学6年生までの子ども、定員20組、個人、家族、グループなど。申し込み、町ホームページから応募用紙をダウンロードし、23日までに子育て支援センターへ持参、またはファックス、メールで提出。ただし、写真はメール添付。問い合わせ、子育て支援センター、電話 766-7800、ファックス 766-7823、メールアドレス、子育て、kosodate@town.inagawa.lg.jp。 警察官、対象、A 区分、B 区分の2種類。A 区分、情報処理、心理相談、武道 A は、4年生大学卒、昭和58年10月2日以降に生まれた人、または2020年3月までに卒業見込みの人、昭和59年4月2日以降に生まれた人。B 区分、武道 B は、A 区分以外で、昭和58年10月2日から平成13年10月1日までに生まれた人、2020年3月までに高等学校を卒業見込みの人を除く。採用予定人員、男性警察官は A 区分、B 区分合計265人程度、女性警察官は A 区分、B 区分合計35人程度、特別試験は情報処理、心理相談いずれも2人程度、武道 A、B いずれも4人程度。試験日5月12日日曜日。申し込み問い合わせ4月11日までに郵送または持参で川西警察署、郵便番号 666-0003、 川西市丸の内町 1-1、 電話 755-0110。 なお、詳細は県警ホームページへ。インターネット申し込み可能。おうちに眠る鯉のぼりを大空に。毎年4月から5月、一倉ダムには約100匹の鯉のぼりが優雅に泳ぎます。ご協力いただける場合はご連絡ください。問い合わせ、一倉ダム管理所、電話 794-6671。 秘書広報室より。町広報誌ホームページ広告募集。種類、料金。1、広報誌2色刷りページ下の段、1枠3万円、0.5 枠1万5000円。2、ホームページ、トップページ下の部分、1枠月額3000円。その他、長期契約、セット割引あり。申し込み、町ホームページより申請書を取得、記入後に秘書広報室。もっと広報をわかりやすく、広報モニター募集。広 広報稲川と広報番組キラッと稲川へのご意見をいただきます。定員3人、初めての人優先、多数の場合抽選。対象、町内在住在勤の人、期間1年間、謝礼、図書カード5000円分。申し込み13日までに秘書広報室まで、電話またはメール、いずれも問い合わせ秘書広報室、電話 766-8707、 メールアドレス広報 koho@town.inagawa.lg.jp。 平成31年度前期UI 生き生き教室参加者募集。ところ UI センター、対象町内在住で60歳以上の人、定員を超えた場合は抽選、原則1人1教室限定の参加とし、定員に空きがある場合のみ複数教室の参加可能。最小開催人数5人、なお健康状態を確認の上参加してください。5つの教室についての表を、教室名、内容、時、回数、ところ、参加費、定員の順に読みます。1、初級水泳、基本の泳ぎ方や息継ぎの方法などを学びます。6月5、19、7月3、17、31、いずれも水曜日午前11時から正午まで、全5回、室内プール、1000円、15人。2、水中体操、負担の少ない水の中で体を動かしましょう。6月12、26、7月10、24、8月7、21、いずれも水曜日、午前11時から正午まで、全6回、室内プール、1200円、20人。3、男性のための筋力アップ教室、筋力アップのための運動で気持ちのいい汗を流しましょう。6月5、19、7月3、17、31、いずれも水曜日午後1時45分から2時45分まで、全5回、共用娯楽室2と3、1000円、15人。4、リフレッシュ体操、楽しみながら日頃の運動不足を解消しましょう。6月13、27、7月11、25、8月8、22、9月5、19、いずれも木曜日、午後1時45分から2時45分まで、全8回、共用娯楽室2と3、1600円、20人。5、透明水彩、身近なモチーフで透明水彩の色の重なりなどを楽しみましょう。6月11、18、8月20、27、いずれも火曜日午前10時から正午まで、全4回、研修室800円、ベッド材料費15人、表終わり。申し込み問い合わせ9日から19日までに社会福祉協議会、電話 766-1200。 情報ポケットお知らせ。消防本部より、4月1日から5月6日までは山火事予防月間、忘れない豊かな森と火の怖さ。6つの注意点。1、喫煙時は携帯灰皿を使用するなど、タバコの投げ捨てをしない。2、枯れ草などのある火事が起こりやすい場所では焚き火をしない。3、風の強い時や空気が乾燥している時は焚き火をしない。4、野焼きなどを行う際は消防本部に届け出ること。5、焚き火など火器の使用中はその場を離れず、使用後は完全に消火する。6、火遊びはしない。第1回危険物取扱者試験、種類、公種、乙種、全種、兵種の3種。試験日、6月9日日曜日。受付場所、 一般財団法人消防試験研究センター兵庫県支部、郵便番号 650-0024、 神戸市中央区海岸通り3、シップ神戸海岸ビル14階。申し込み1、13日から23日までに消防試験研究センターホームページより電子申請。2、16日から26日までに消防本部に備え付けの願書を消防試験研究センターへ持参か郵送。なお、消防本部での願書受付はできません。いずれも問い合わせ、消防本部、電話 766-0119。全国学力学習状況調査及び超小学校中学校学習到達度調査の実施。児童生徒の学習の状況や日頃の生活の様子を把握し、今後の学習指導の工夫改善に役立てます。実施後、調査結果を分析して公表する予定です。過去の調査結果は超ホームページに掲載。調査日4月18日木曜日。調査対象・内容。全国学力学習状況調査は、小学6年生、国語・算数、中学3年生、国語・数学・英語、音声録音方式で話すことを含む。超学習到達度調査は、小学5年生、国語・算数、中学2年生、国語・数学・英語。問い合わせ、学校教育課、電話 766-6006。 兵庫夜間中学電話相談窓口、時月曜日から金曜日、祝日及び年末年始を除く午前9時から正午までと午後1時から5時まで。相談内容、県内夜間中学への入学に関することなど。専用ダイヤル、電話 078-362-9432。シルバー人材センターより、シルバー人材センター入会説明会、時4月4日、18日、いずれも木曜日、午前10時から正午まで、ところ社会福祉会館、入会資格、町内在住の60歳以上で働く意欲のある人、平成31年度竹林整備、竹林が放置されると景観を悪くしたり、獣害や農作物被害の原因となります。所有する竹林の伐採をシルバー人材センターに申し込みいただくと、町から伐採費用の一部が助成されます。なお、伐採した竹は加工し、資源活用します。事業費1平方メートルあたり300円。予算の範囲内で事業費の3分の2を町が助成予定。条件、伐採後10年間。竹林所有者は適切に維持管理する。いずれも問い合わせ、シルバー人材センター、電話 766-8686。 ゴミ当番支援サービス。高齢者、障害者、子育て中の共働き世帯などのゴミ当番の負担軽減を図るサービスです。内容、ゴミステーション容器の持ち出し、設置、返却。対象、1。70歳以上の高齢者のみの世帯、一人暮らしを含む。2、障害者手帳所持者と健常者1人以下の世帯。3、介護保険認定、要介護3以上の人と健常者1人以下の世帯。4、未就学児の子どもと保護者1人の世帯。5、ゴミ当番の実施が身体的、時間的に難しい世帯で、地域の民生委員が支援の必要があると認めた世帯。6、その他町長が特に必要と認める世帯。料金、容器設置・回収、1回あたり各250円。申し込み、シルバー人材センター。電話 766-8686。問い合わせ、福祉課、電話 766-8701。4月から6月の資料収集日程。肝川、井淵、銀山、広根地区、4月1、2、5月1、2、6月3、4、上野、加州田地区、4月3、4、5月7、6月5、遊田草園地区、4月5、8、 5月8、6月6、原田美田地区、4月8、5月9、6月7、下阿古谷、上阿古谷地区、4月9、5月10、6月10、北野南田原地区、4月10、5月13、6月11、北田原地区、4月11、5月14、6月12、満禅つくなみ地区、4月12、5月15、6月13、木津東山地区、4月15、5月16、6月14、木津上地区、4月16、5月17、6月17、五毛、栃原、林田地区、4月17、5月20、6月18、笹尾地区、4月18、5月21、6月19、清水東地区、4月19、5月22、6月20、二条寺島地区、4月22、5月23、6月21、鎌倉地区、4月23、5月24、6月24、杉尾地区、4月24、25、5月27、28、29、6月25、26、西畑、橿原地区、4月26、30、5月30、31、6月27、28。なお、重量制での組み取りを希望する場合は、申し込みが必要。問い合わせ、クリーンセンター、電話 768-0818。水道料金のお支払い。水道・下水道使用料金のお支払いは、預金口座からの振り替え、納付書での支払い、クレジットカードでの支払いが利用できます。支払い忘れの心配のない口座振り替えの利用をお願いします。また、クレジットカードの有効期限などが更新された場合は、再度申込書の提出をお願いします。当ホームページよりダウンロード可能。申し込み問い合わせ、上下水道課、電話 766-8716。阪神北企業創業バックアップセミナー、時4月23日火曜日午後1時30分から4時40分まで、ところ宝塚商工会議所、宝塚市栄町 2-1-2 ソリオ2、対象企業創業第二創業を含むを考えている人など、内容、企業創業に向けた基礎知識を学ぶ、県の助成制度や金融機関の融資制度の紹介、定員先着60人、参加費無料、申し込み問い合わせ19日までに県阪神北県民局地域振興課、電話 0797-83-3155、 ファックス 0797-86-4379。 犬の登録と狂犬病予防注射、生後91日以上の飼い犬は狂犬病予防法で登録・修正1回と狂犬病予防注射毎年1回が義務付けられています。登録済みの犬の飼い主宛に狂犬病予防注射についての通知を発送しますので、次のいずれかで接種してください。どの場所でも可能。同封の引き換え券は切り離さずに会場へ持参。注射代3400円、新規登録時は別途3000円。引き換え券裏面の同意書へ署名・押印が必要。犬をしっかり服従させ、噛む犬は口輪をつけるなど事故を予防する。病気治療中や以前に注射後体調が悪くなったり、転換病歴、アレルギー体質、妊娠中の犬などは接種できません。次の会場で接種できない場合は後日動物病院で接種を。 日時場所は次の通りです。4月16日火曜日9時10分から10時30分まで、上肝川堂の向かい、肝川公会堂、のびのび公園、つつじが丘1丁目、向こう山公園、つつじが丘2丁目。10時35分から11時50分まで、ランラン公園、つつじが丘4丁目、ニコニコ公園、つつじが丘3丁目、稲川台、中公園、差し組自治会館。13時から14時15分まで、広根パークタウン東口バス停、広根公会堂、伊吹公会堂、銀山公会堂、広根ニューハイツ寺岡三宅前。14時25分から15時50分まで、お祭り公園白金三丁目、見晴らし公園白金三丁目、光の公園白金一丁目。4月17日水曜日、9時10分から10時30分まで、伏見池公園北入り口バス停、伏見台北公園伏見台3丁目、伏見台南公園伏見台2丁目。10時35分から11時25分まで、伏見台1丁目公園、松尾台公園松尾台4丁目、原公会堂。13時から14時15分まで、内馬場集会場、北の円行寺駐車場、南田原公会堂、子育て支援センター前、柏田、役場正面入り口前。14時25分から15時30分まで、三三公園北入り口若葉一丁目、大原公園北入り口若葉一丁目。4月18日木曜日、9時25分から10時30分まで、柏原バス停、大矢口バス停、西畑バス停、志摩公会堂、10時35分から11時40分まで、杉尾バス停、バスロータリー、鎌倉自治会館、杉尾公会堂、杉尾神殿公会堂。13時から14時5分まで、旭ヶ丘水仙公園、旭ヶ丘ひまわり公園。14時10分から15時5分まで、二条寺公会堂、清水東自治会館、清水公会堂。4月19日金曜日、9時10分から10時35分まで、北田原バス停、ハウディ稲川入り口、スポーツグランド入り口、木津東山文化会館、木津上自治会館前、駒尾公会堂。10時40分から11時40分まで、栃原公会堂、稲川グリーンランド入り口、むつせ総合センター駐車場。13時から14時10分まで、つくなみ任部、阿弥陀田、つくなみ自治会館前、つくなみ、ふれあいバスつくなみ南バス停、下若谷集落センター、民田バス停。14時15分から15時15分まで、上谷小谷集会所、稲川総園自治会館前、夕田行進場三佐路。問い合わせ、環境対策室、電話 767-7116。 しっかり準備で安全登山、山岳遭難防止。登山中の道迷いや滑落などの山岳遭難に注意しましょう。注意事項、事前に登山計画を立て、警察、家庭、職場、学校などに登山届を提出しましょう。登山届受理システム、コンパスを利用すれば、インターネット上で登山届を提出することができます。詳細はホームページ、問い合わせ川西警察署、電話 755-0110。 平成31年度慰霊巡拝、先の大戦で親族などを亡くした戦没者の遺児を対象に、戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行います。対象地域、アッツ島、モンゴル島、イルクーツク州、ハバロフスク地方、中国東北地方。実施日など詳細は問い合わせが必要。問い合わせ、県健康福祉部社会福祉局生活支援課恩給援護班、電話 078-341-7711。 内馬場の森入山規制、昨年の台風21号の被害によりハイキング道が倒木などにより甚大な被害を受けました。危険のため復旧作業が完了するまでは入山できません。ご理解ご協力お願いします。 問い合わせ産業観光課電話 766-8709。 開発事業の手続き等に関する条例施行。町では地域の特性に応じた良好な都市環境と快適で秩序ある調和の取れたまちづくりを実現することを目的として町土地開発事業指導要項を廃止し、新たに町開発事業の手続き等に関する条例を4月1日に施行します。詳細は町ホームページ、問い合わせ都市政策課電話 766-8704。 精神障害者と家族のための相談ワンピース時、4月27日土曜日午前10時から正午まで、ところ UI センター2階障害者談話室、問い合わせ心稲川家族会事務局電話 766-1200。 レジャー中は要注意、海での事故は118番、疲労飲酒時は絶対に海に入らない、ボートなどで遊ぶときは気象海象の確認、機関の点検を行い、ライフジャケットを着用しよう。事故にあったり見かけたときはすぐに118番へ通報。問い合わせ舞鶴海上保安部電話 0773-76-4120。 県議会議員選挙告示日3月29日金曜日、投票日4月7日日曜日、投票時間午前7時から午後8時まで、問い合わせ町選挙管理委員会事務局総務課内電話 766-8708。 4月1日が納期限です。国民健康保険税9期、介護保険料10期、後期高齢者医療保険料9期。ポケットイベント、神社の魅力を知る講座、時ところ内容。1、4月30日火曜祝日午後2時30分から4時まで、中央公民館貴船神社と鞍馬山座学。2、5月28日火曜日午後1時30分から5時まで、現地集合京都市内、伏見稲荷神社と小山巡拝現地学習。3、6月18日火曜日午後2時30分から4時まで、中央公民館伏見稲荷神社と東寺座学。受講料無料、交通費実費。講師小島一郎さん、京都感動案内者代表。定員先着30人、3回連続受講者を優先。対象町内在住在勤の人。申し込み問い合わせ2日から中央公民館電話 766-8432。 B&G 海洋センターよりスイミング親子クラス、時毎週水曜日土曜日午前10時30分から11時15分まで、対象4ヶ月から2歳11ヶ月の子どもと保護者。スイミング水慣れチャレンジクラス、時毎週火曜日から土曜日午後3時から3時45分まで、対象2歳から3歳。いずれもところ B&G 海洋センター。受講料月額3500円、月4回。その他スイミングスクールスポーツ教室の申し込みも受付中。申し込み問い合わせ B&G 海洋センター電話 767-4100。スポーツセンタートレーニングルーム、利用料金大人200円、高校生100円。町内の75歳以上、障害者療育手帳をお持ちの人は半額。利用時間月曜から土曜午前9時から午後9時まで、日曜祝日午前9時から午後6時まで。受付時間は終了時間の1時間前まで。その他稲坊スポーツスクールの申し込みも受付中。なお詳細はホームページ、申し込み問い合わせスポーツセンター電話 768-2277。 春季護身術教室、団体生活の規律を身につけ、いじめない、いじめられない自分づくりをしよう。時4月10、17、24の水曜日、12、19、26の金曜日、いずれも午後7時から9時まで、小学生以下は8時まで。ところ松尾台小学校、対象小学生中学生の部、 年長から中学生まで、高校生から一般壮年の部。参加費無料。その他、稲川小学校でも別日で開催。詳細は問い合わせが必要。申し込み問い合わせ、超少林寺拳法協会鈴鹿さん、電話 080-5324-5141、 メールアドレスひとくらすずか hitokurasuzuka@jttk.zaq.ne.jp。 ヴィッセル神戸サッカー教室時、5月25日土曜日午前10時から11時30分まで、ところスポーツセンターグラウンド。対象定員1、超スポーツ少年団加盟の小学生120人、多数の場合抽選。2、町内在住の小学生先着40人、持ち物運動着、飲み物、タオル、サッカーボール。ない人は主催者で準備。申し込み問い合わせ、26日までに所定の申し込み用紙に住所、氏名、生年月日、学年、保護者名及び参加承諾、経験の有無、所属団体名を記入し、参画共同課にファックス。電話 766-8783、 ファックス 766-8893。 ワンパク彩色木工塾時、4月7日日曜日午前10時から午後3時まで、ところ環境交流館。講師ワンパク彩色木工塾講師。対象小学生、3年生以下は保護者同伴。定員先着10人、参加費100円、材料費別途。申し込み問い合わせ、1日から5日までに名前、電話番号を環境交流館。電話ファックス 768-1321、 メールアドレス環境 kankyo.kan@wishwish.ocn.ne.jp。 なお、開館日は木曜から日曜と祝日。第2回春の稲川クラシックコンサート時、4月27日土曜日から29日月曜祝日まで、いずれも午後2時から、会場1時30分、ところ静止館。内容クラシックギターの演奏など、入場料各日1500円。申し込み問い合わせ、稲川クラシックギター愛好会上田さん。電話 766-3955。 稲ホールメイト友の会、年会費1500円、継続会員は1000円。特典1、入場料金の割引、会員1人につき4枚までメイト価格で販売。2、座席指定の優先取得。座席指定がある公演について一般販売開始2週間前から電話で4枚まで購入予約可能。3、公演案内の送付、各種事業の案内、稲ホールガイドを郵送。31年度のイベント、内容変更の場合あり。6月8日土曜日、ホタルの夕べコンサート無料、ふるさと館芝生広場。開催日未定、さかなくん、ギョギョッとびっくりお魚教室。10月6日日曜日、稲川音楽フェスタ。10月19日土曜日、夏井いつきの区会ライブ。12月21日土曜日、大物タレントによる劇団公演。3月8日日曜日、吉本お笑いバラエティショー&吉本新喜劇。問い合わせ、文化体育館。電話 766-7400。 これから始めるパソコン教室時、5月17日金曜日から全6回、月2回、7月までの金曜日、いずれも午前9時30分から11時15分まで、ところフラット六瀬。内容パソコンで文書作成。対象町内在住の人。定員先着6人。教材費各日100円から300円程度、実費。申し込み問い合わせ、19日までに保険料823円を持参し、フラット六瀬。電話 768-0001。 第17回町長杯テニス大会、時5月12日日曜日午前9時から、予備日19日、ところスポーツセンター。参加資格、ペアのどちらかが町内在住在勤在学で町テニス協会加盟団体に属する人、過去10年間に町長杯テニス大会で優勝していないペア、定員男子女子ダブルスいずれも先着21組、参加費1組3000円、試合当日徴収、参加賞あり。申し込み13日までに町テニス協会ホームページ、問い合わせ町テニス協会柴田さん、電話090-6975-0417。化石の不思議、石になった生き物たち、見て聞いて触ってわかる化石の世界、時4月29日月曜祝日午前10時から11時30分まで、ところ木井な健康の里、対象小学1年生から6年生、定員先着40人、参加費100円、講師松本敦弘さん、世界の化石収集家、持ち物飲み物虫眼鏡ある人のみ、化石説明が聞きたい人。申し込み問い合わせ25日までに電話またはファックスで奥稲健康の里、電話 769-0485、 ファックス 769-0894。
18ページハテナの相談室、秘密厳守、お気軽にご相談ください。消費生活相談、多重債務や悪質商法などのトラブル防止。月曜日、日生住民センター。水曜、金曜日、役場消費生活相談コーナー。いずれも、10時から12時までと、13時から16時まで。問い合わせ、消費生活相談コーナー。電話 766-1110。法律相談および行政相談。法律相談、相続、離婚など民事トラブルについて弁護士による相談、1人30分間。22日月曜日、13時30分から16時30分まで、日生住民センター。電話受付3日水曜日8時45分から、先着6人。行政相談、普段の生活で困っていることや行政への意見・要望などに対してのアドバイスや相談窓口の紹介など。22日月曜日、13時30分から16時まで、日生住民センター。以上2件の問い合わせ。企画財政課秘書広報室、電話 766-8707。農業者年金相談及び農地流動化相談。農業者年金相談、農業者年金の加入・受給に関すること。1日月曜日、10時から12時まで、役場相談室。農地流動化相談、農業規模拡大や農地の貸し借りなど。8日月曜日、15日月曜日、10時から12時まで、役場相談室。以上2件の問い合わせ。産業観光課、電話 766-8709。 母子相談、児童相談及び DV 相談。母子相談、完全予約制。兵庫県母子・父子自立支援員による相談。25日木曜日、13時30分から16時まで、役場相談室。電話相談、月曜から金曜日の9時から17時まで、阪神北県民局、電話 079761-5177。 児童相談、家庭児童相談員による18歳未満の子供に関する相談。電話、来庁 月曜から金曜日の9時から17時まで、役場相談室。DV 相談。家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談。電話、来庁。月曜から金曜日の9時から17時まで、役場相談室。以上3件の問い合わせ、子ども課、電話 767-7477。障害者・障害児相談。障害者・障害児の生活と就労に関する相談・支援。常時8時45分から17時30分まで、UI センター。問い合わせ、障害者相談支援センター。電話 766-5444。 教育相談。学校、日常生活や学業、進路、心身の悩みなど。来所相談。予約が必要です。火曜から金曜日の9時から17時まで。電話相談。月曜から金曜日の9時から17時まで。問い合わせ。教育支援センター。電話 765-2065。 心配事相談。民生委員による生活全般の困りごと相談。2日火曜日、日生住民センター。16日火曜日、フラットむつせ。23日火曜日、UI センター。いずれも10時から12時まで。問い合わせ、民生委員児童委員協議会、電話 764-5814。 障害者相談。当事者団体の相談員による身体・知的・精神障害者の相談。25日木曜日、13時30分から15時30分まで、障害者福祉センター。問い合わせ、福祉課。電話 766-8701。 人権相談。日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談。10日水曜日、13時から16時まで、フラットむつせ。問い合わせ、フラットむつせ、電話 768-0001。 高齢者福祉相談及び青年貢献相談。高齢者福祉相談。介護・高齢者福祉に関する相談。常時8時45分から17時30分まで、 UI センター。随時訪問相談も可能です。青年貢献相談。青年貢献制度に関する相談。一人60分間。19日金曜日、10時から12時まで。ただし、15日までに申し込み、先着2人。以上2件の問い合わせ。地域包括支援センター。電話 764-5812。外国人生活支援相談。問い合わせ、電話 766-8783、ファックス 766-8893。 19ページ、稲川町の実は、ほんま？このコーナーでは、稲川町の取り組みの中で、意外と知られていない取り組みや、知っておくと得をすることなどを紹介します。運転免許卒業。安心で楽しい毎日を。70歳以上の人対象。免許返納等高齢者外出支援事業。稲川町では、自動車運転免許証を返納する70歳以上の人を対象に、公共交通機関の定期券などの購入助成を行っています。 これは社会問題化している高齢者の交通事故を減らすことや、免許を返納することで安心して外出し、趣味や買い物などの楽しい時間を過ごしていただくことを目的としています。また、外出が増えることによる体力の向上や認知症予防効果も期待しています。今年度からは対象となる交通手段を増やし、皆さんの運転免許卒業を応援します。交通手段が選べるように、これまでの高齢者向け阪急バス定期券、ハニカグランドパス65に加え、阪急バス能勢電鉄定期券、記名式ハニカ、スマートイコカ、タクシー乗車券の5つの中から選べるようになりました。ただし、上限4万円で1人1回限り。女性対象者も拡大。町内に1年以上お住まいで、70歳の誕生日以降に、次の1から3により、自動車やバイクなどの運転免許証を返納、失効した人が女性対象となります。これまでの1に加え、新たに2、3の人も対象となりました。ただし、免許返納失効から1年以内の申請のみ受付できます。1、運転免許証を自主返納。2、運転免許証を更新せず失効。3、認知症により運転免許証が取り消し。簡単に申請できます。70歳以上で運転免許証を返納、失効したら、定期などを購入、領収書を保管し、福祉課、日生連絡所、フラットムツセのいずれかで申請。申請に必要な書類、福祉課、日生連絡所、フラットムツセの申請窓口に備え付けの申込書、印鑑、免許返納、失効の日がわかる書類、ご本人名義の口座番号、購入した定期券などとその領収書。詳細は町ホームページに掲載しています。福祉課平井主事。申請前に電話や窓口で相談いただくと手続きがスムーズですよ。運転が不安と感じていませんか？福祉課、菱井主事。70歳を過ぎ、運転を不安に感じている方には、ぜひこのお得な制度を利用いただきたいです。免許の返納がきっかけとなり、今より穏やかで楽しい毎日を過ごしていただければ嬉しく思います。ご本人はもちろん、身近な人で、最近ちょっと心配だな、と感じる人がおられる場合もお気軽にお問い合わせください。問い合わせ、福祉課、電話 766-8701。 ページ、21ページ、子育て真っ最中。ほっと一息。お弁当箱の歌、春らんまん。これくらいのお弁当箱に、おにぎりおにぎりちょいと詰めて、刻み生姜にごま塩振って、人参さん、さくらんぼさん、しいたけさん、ごぼうさん、穴の開いたれんこんさん、筋の通ったふーき。お弁当箱を見ると、つい口ずさみたくなるようなわらべ歌です。暖かくなってきましたね。自然豊かな稲川町には公園がいっぱい。お弁当を持って出かけてみませんか？各施設の催し。子育て支援センター。1. 子育て相談。電話も可能です。時、月曜から土曜日の9時から17時まで。2. 特別子育て相談。電話も可能です。時、毎週火曜、木曜日。 9時から17時まで。ただし、予約来所優先。子供を遊ばせながらの相談ができます。3. 集いの広場。時、月曜から金曜日の12時から17時まで。土曜日、10時から16時30分まで。ただし、第1、第3月曜日は10時から17時まで。対象、内容、終演前の子供と保護者の交流。4. お出かけ広場。時、22日月曜日、10時から12時まで。ところ、保健センター。内容、終演前の子供と保護者の交流。保健師、助産師、管理栄養士への個別相談も可能です。5. 赤ちゃん交流会。時、12日金曜日、または24日水曜日のいずれか、10時から11時30分まで。内容、触れ合い遊びや絵本の読み聞かせ、子育ての話など。対象、平成30年4月から平成31年1月生まれの乳児と保護者。定員、各日18組、託児8人。6. 親子で楽しい 3B 体操。時、26日金曜日、10時から11時まで。内容、ボール、ベル、ベルダーの用具を使った誰でもできる楽しい体操。講師、あのゆうこさん。日本 3B 体操協会公認指導者。対象、1歳6ヶ月から終演前の子供と保護者。定員、先着15組。持ち物、動きやすい服装、お茶またはお水。7. 子育て支援講座。時、19日金曜日、10時から11時30分まで。テーマ、イライラ解消、ゆったり賢い魔法の子育て術。講師、稲松由香さん、心理スペースポレポレ主催。対象、終演前の子供の保護者。定員20人、託児は12人。以上、5から7、いずれも電話予約が必要です。1日から先着順、託児も予約が必要です。問い合わせ、子育て支援センター、柏田、電話 766-7800、シルバー人材センター、親子遊びの広場、春が来た、春が来た、わらべ歌、紙芝居、ゲームで新しいお友達と楽しく遊ぼう。時、12日金曜日、1、10時から11時30分まで。2. 14時30分から16時まで。ところ、1は社会福祉会館。2は子育て支援センター。対象、終演前の幼児と保護者。問い合わせ、シルバー人材センター、社会福祉会館。ゆうだ、電話 766-8686。認定こども園。YMCA 白金子供園。子育てサロン。時、月曜から金曜日の10時から12時までと13時から15時まで。対象、内容、終演前の子供と保護者の交流。問い合わせ、YMCA 白金子供園、白金3丁目。電話 765-3611。稲川保育園、のびのび広場、10日水曜日、お誕生会に参加しよう。16日火曜日、園庭で遊ぼう。いずれも、時間、対象、申し込み、10時から11時まで、終演前の子供と保護者、前日までに電話予約、持ち物、お茶、上靴、 問い合わせ稲川保育園若葉一丁目、電話 766-0292。 星の子園七夕。1. 星の子広場、9日火曜日、ベビーマッサージ。対象は3ヶ月から1歳まで。持ち物は問い合わせが必要です。13日土曜日、世代間交流。16日火曜日、園庭開放。22日月曜日、遊戯室開放。24日水曜日、お誕生日。2. 町の子育て広場。時、月曜から土曜日の10時から15時まで。対象、内容、終演前の子供と保護者の交流。3. 一時保育相談会。時、13日土曜日、10時から12時まで。対象、6ヶ月から終演前の子供の保護者。予約は不要で電話相談もできます。問い合わせ、星の子園七夕、伏見台一丁目、電話 765-0770、相談専用ダイヤル、電話 765-0880。 町立幼稚園稲坊広場、むつせ幼稚園。24日水曜日、10時から11時まで。お散歩、よもぎ摘み。雨天の場合は、触れ合い遊び。持ち物、タオル、水筒、歩きやすい靴。問い合わせ、むつせ幼稚園。電話 768-0369。 子育てグループ、りんご。会員募集。活動期間、4月から2020年3月まで。活動日時、月2回、火曜日、10時から11時30分まで、全18回。ただし、第1回入会手続きと説明会は4月16日。ところ、子育て支援センター。対象、町内在住の平成29年10月1日から30年4月1日生まれの子供と保護者。定員先着30組、託児は6人。内容、季節の行事や学習会、親子ふれあい遊び。保険料、1人800円、任意。その他、他の登録子育てグループとの重複加入はできません。他の登録子育てグループとの重複加入はできません。申し込み問い合わせ、2日9時から15日17時までに、子育て支援センター、電話 766-7800。 稲坊のお魚ポシェット。進化したみんなのヒーロー。こんにちは、僕稲坊。みんな、稲小45、炎って知ってる？僕たちの町の安全を守ってくれてる、稲川消防のヒーローなんだよ。その炎が、かっこよく進化したんだって。キラッと稲川で見ることができるから、かっこよくなった炎をみんな見てね。詳しくは32ページ、22ページ、23ページ、健康づくり。食育健康講座、泉会リーダー養成講座。時、開講式、5月28日火曜日、9時30分から12時30分まで。通常講座、5月から12月まで。全14回、月2回程度、9時30分から12時30分まで。並行式、12月。ところ、兵庫県伊丹健康福祉事務所ほか。対象、町内在住で健康や食生活に関心が高く、ボランティア活動に意欲のある人。 内容、健康づくりや食育推進、ボランティア活動などについての講義、グループワーク、調理実習など。定員20人、先着順。参加費、テキスト代2000円。ただし別途、調理実習材料費実費負担あり。申し込み問い合わせ、5月17日までに電話で、伊丹健康福祉事務所健康管理課、電話 785-7861。 集団検診の申し込みについて、集団検診受診を希望する人は、2019年度特定健診健康審査がん検診集団検診申込書の希望する検診に丸をして、同封の封筒で郵送または持参してください。申し込み期日後、1、2ヶ月で日程のご案内を送付します。なお、申し込みが期日を過ぎた場合も受付できますが、日程のご案内が遅れます。申し込み期日、4月15日。生き生き健康ライフ。え、まさか、の血管の病気。心筋梗塞を起こした患者さんや、ご家族が一命を取り留めた後によく言われるのが、え、まさか、私が、信じられない。昨日まで元気だったのに、という言葉です。皆さんが驚くのは、命に関わる心筋梗塞や脳梗塞などの血管の病気は、元気にしている人に突然起こるという特徴があるからです。では、果たして予期せぬ出来事だったのでしょうか。実は以前から、血圧、血糖値、コレステロール値は高かったが、症状もないし、血圧も少し高い方が調子が良いし、薬は飲みたくない、との思いから、ほったらかしにしていた人が多いのです。血管の病気、動脈硬化の原因である、高血圧、糖尿病、悪玉コレステロールは、心筋梗塞や脳梗塞を起こすまでは症状はありません。そのため、静かなる殺し屋と呼ばれる恐ろしい病気なのです。健康で長生きをするためには、柔軟性のあるしなやかな血管を維持することが重要です。そのためには、塩分を制限すること、青魚に含まれる EPA などの食事をとることや、適度な運動をすること、必要に応じて薬を服用することも大切です。十分な EPA が取れているかは、血液検査でわかります。血管年齢も知ることができます。自分の血管の状態を知ること、早いうちから予防し、皆さんが元気で長生きされることを願っています。上田循環器内科クリニック院長、上田敦則。保健だより、予防接種関係、種別、内容の順に読みます。BCG、生後3ヶ月になる前日から1歳になる前日までに1回。ただし、標準的な接種期間は、生後5ヶ月に達した時から8ヶ月に達するまでの期間。4種混合、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種、20日以上の間隔で3回、できるだけ生後3ヶ月から12ヶ月の間に受けてください。追加接種、初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。単独不活化ポリオ、4種混合接種者除く。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種、20日以上の間隔で3回。追加接種、初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。MR、麻疹、風疹。1期、1歳の誕生日前日から2歳の誕生日前日までに1回。2期、平成25年4月2日から平成26年4月1日生まれで、年長クラスに相当する1年間に 1回。日本脳炎。一期初回。生後6ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。ただし、標準的な接種年齢は3歳から4歳。6日以上の間隔で2回。一期追加。一期初回終了後6ヶ月以上。標準的にはおおむね1年空けて1回。2期。9歳の誕生日前日から13歳の誕生日の前日までに1回。ただし、積極的接種勧奨差し控えにより、接種を逃した人については、不足回数が接種可能。ヒブワクチン。生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1から4回。小児用肺炎球菌ワクチン。生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1から4回。B 型肝炎。生後2ヶ月から1歳の誕生日の前日までに3回。水痘。生後1歳の誕生日前日から3歳の誕生日前日までに2回。2回目は1回目から3ヶ月以上。できるだけ6ヶ月から12ヶ月空けて接種する。子宮頸がん予防 HPV ワクチン。現在、積極的接種勧奨を一時見合わせています。接種を希望する場合は、ワクチンの有効性とリスクを理解した上で受けてください。高齢者用肺炎球菌。今年度の末日に、65歳、70、75、80、85、90、95、100歳の人、2020年3月31日までに1回。ただし、今までに接種した人は対象外。時、受付時間、年間を通じて実施。時間は医療機関によって異なります。ところ、指定医療機関、指定医療機関は、健康づくり年間予定表をご確認いただくか、保健センターまで問い合わせください。乳幼児健康審査。ところはいずれも保健センター。種別、内容、時、受付時間の順に読みます。3、4ヶ月児健康審査。平成30年11月6日から平成31年1月2日生まれの人、身体計測、診察、離乳食の話など、17日水曜日13時15分から14時15分まで、3歳児健康審査、平成28年2月2日から平成28年4月4日生まれの人、身体計測、診察、歯科検診、栄養及び歯の話など、18日木曜日、13時から14時15分まで。すくすく相談。乳幼児の身長及び体重測定、育児に関する相談。定員10組、予約申し込みが必要です。9日火曜日、9時30分から11時30分まで、個別に時間指定します。もぐもぐ教室、管理栄養士による離乳中期における離乳食メニューの作り方や紹介、定員10組程度、予約申し込みが必要です。23日火曜日、10時から11時30分まで、母親学級、1回目、妊娠中、出産に関する心構え、妊婦体操、3日水曜日、13時15分から13時30分まで、2回目、歯の健康、栄養指導、10日水曜日、13時15分から13時30分まで、3回目、育児に関すること、沐浴実習、両親で参加いただけます。24日水曜日、13時15分から13時30分まで。 検診、相談など。種別、内容、時、受付時間、ところの順に読みます。健康相談、血圧、検尿、生活指導、医師による相談など。前立腺がん検診、料金1000円、定員10人。肝炎ウイルス検査、料金1000円、定員10人。いずれも予約申し込みが必要です。19日金曜日、12時15分から13時15分まで、保健センター。なお、予約申し込みは毎月1日、土曜日曜祝日の場合は翌日から受付開始。その他、種別、内容の順に読みます。妊婦健康診査女性。医療機関で受診する妊婦健康診査に対し、一部助成を行っています。2万円上限2回、8000円上限4回、5000円上限8回の合計14回。ただし、事前に申請が必要です。成人歯科検診。今年度、満20歳、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80歳になる方を対象として、誕生月に歯科検診受診券を送付します。受診券が届きましたら、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診無料。妊婦歯科検診。妊婦健康診査助成申請された妊婦を対象に、妊婦歯科検診受診券を交付します。妊娠安定期の体調の良い時に、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診無料。川西市歯科医師会立訪問歯科センター。歯科治療で通院が困難な人、要介護者、寝たきり状態などに歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担あり。問い合わせ、川西市歯科医師会立訪問歯科センター。電話 757-0418 月曜から金曜日の9時から17時まで。保険だより終わり。あったら電話してね。ホットライン24救急時の相談、健康相談、医療相談に看護師、保健師、医師が24時間無料で対応。電話フリーダイヤル0120-024-995。阪神北子ども急病センター。子どもの急病に休日夜間の診療で対応。電話 770-9988。以上、健康づくりすべての問い合わせ。保健センター健康づくり室。電話 766-1000 番。4ページ、4月の図書館通信。休館日、毎週月曜日、館内整理日、4日木曜日。ただし、29日月曜日は開館。ゴールデンウィーク中の日程は13ページ。開館時間、午前10時から午後6時まで。展示、さよなら平成、30年を振り返る。図書館の催し、子供の時間、6日土曜日、童謡など、出演、ひばり。絵本の時間、11日、18日、25日、いずれも木曜日。絵本の読み聞かせ、出演、ぐるんぱ。お話、13日土曜日、語りなど、出演、山場とキッズ。お話し会、20日土曜日、絵本の読み聞かせ。出演、図書館職員。夢っ子劇場、27日土曜日、 語りなど、出演、山場とキッズ。いずれの催しも午前11時からで、料金無料、申し込み不要です。日生図書室開室日、毎週日曜日、水曜日、金曜日、土曜日。開室時間、午前10時から午後5時まで。ただし、土曜日は午後0時30分まで。こんな本いかが？1885年4月18日、現在の特許法の前身である専売特許条例が公布されたことから、この日は発明の日。発明をテーマにした本を紹介します。痛いが生んだ大発明、絆創膏誕生物語。バリー・ウィッテンシュタイン文、クリス・スー絵、小玉智子役、光村教育図書。今から100年ほど前、不吉祥な奥さんが料理の度に怪我をするのを心配した R さんは、一人で手当てできる絆創膏を考え出します。優しさから生まれたその救急絆創膏が、どうやって製品化され世界中に広まっていったのか。わかりやすく絵本仕立てで紹介した本。低学年から32ページ。やや、ひらめいた。奇想天外発明百科。マウゴチャタ・ミチェルスカ、文。アレクサンドラ・ミジェリンスカとダニエル・ミジェリンスキ、絵。阿部優子、役。徳間書店。古代ギリシャの自動ドアから 3D プリンタで作る月面基地まで、古今東西のユニークな発明アイデアを楽しいイラスト入りで紹介。一見何のためにと思うような発明や発想だけで終わってしまったものもありますが、試行錯誤を繰り返してきた人間の想像力と情熱が伝わってきます。子供から大人まで楽しめる一冊。高学年から122ページ。イナクルット号巡回予定。4月から一部のコースで巡回時間を変更しています。表を読みます。コース、ステーション名、時間帯、巡回日、曜日の順に読みます。A コース、杉尾自治会館。14時10分から14時30分まで、4月3日、5月8日、6月5日、7月3日、8月7日、いずれも水曜日。橿原公民館、14時45分から15時まで、4月3日、5月8日、6月5日、7月3日、8月7日、いずれも水曜日。朝日が丘ひまわり公園、15時30分から16時まで、4月3日、5月8日、6月5日、7月3日、8月7日、いずれも水曜日。B コース、栃原公会堂、14時10分から14時30分まで、4月10日、5月15日、6月12日、7月10日、8月21日、いずれも水曜日。消防署北出張所、14時55分から15時15分まで、4月10日、5月15日、6月12日、7月10日、8月21日、いずれも水曜日。ID タウン入り口、15時40分から16時まで、4月10日、5月15日、6月12日、7月10日、8月21日、いずれも水曜日。C コース、陽新小学校、13時40分から15時30分まで、4月23日、5月21日、6月18日、7月2日、7月は未定、いずれも火曜日。D コース、大島小学校、13時25分から15時20分まで、4月19日、5月24日、 6月21日、7月12日、8月は未定。いずれも金曜日。E コース、総延自治会館前、15時40分から16時30分まで。4月25日、5月23日、6月27日、7月25日、8月22日、いずれも木曜日。F コース、東山自治会東山公園、14時から14時30分まで、4月26日、5月31日、6月28日、7月26日、8月23日、いずれも金曜日。伏見池公園前、15時15分から16時まで、4月26日、5月31日、6月28日、7月26日、8月23日、いずれも金曜日。表終わり。問い合わせ、図書館、電話 766-3238。
25ページ、イーナご飯。ブロッコリーとグレープフルーツのビタミン C たっぷりサラダ。エネルギー104キロカロリー。食塩相当 0.7 グラム。ビタミン C には体内にあるアレルギー物質のヒスタミンを減らす働きがあり、くしゃみや鼻水の症状を和らげる効果が期待できます。花粉症に悩む人が増えるこの時期、ビタミン C 含有量の多いブロッコリーとグレープフルーツを使ったサラダはいかがですか？手作りの野菜ドレッシングとトッピングのくるみで免疫力もアップ。美味しく食べて免疫力を高め、花粉症を改善しましょう。材料4人分。ブロッコリー1株。グレープフルーツ1個。レタス4枚。A。玉ねぎ4分の1個、人参5分の1本、セロリ2分の1本、サラダ油大さじ1、酢大さじ2、塩小さじ2分の1、胡椒少々。くるみ適宜。作り方。1、ブロッコリーは小房に分けて茹で、ザルにあげて冷ます。レタスは食べやすい大きさにちぎる。2. グレープフルーツは皮をむいて袋から出し、食べやすい大きさにちぎる。3. A の玉ねぎ、人参、セロリは一口大に切り、その他のサラダ油、酢、塩、胡椒とともにミキサーで攪拌する。4. 先ほどのブロッコリー、レタス、グレープフルーツを3のドレッシングで和える。お好みで砕いたくるみをのせる。朝の果物は金。朝の果物は金ということわざを知っていますか？朝果物を食べることによって、寝ている間に汗などで失った水分を補い、エネルギー源となる糖質を摂取することができます。朝の果物で脳と体を目覚めさせ、元気よく一日を始めましょう。以上、問い合わせ、保健センター、電話 766-1000番。沖縄の星空、コップ座。春になると南の夜空に4等星と5等星といった暗い星ばかりで形作られたコップ座が昇っています。コップ座は北斗七星からアークトゥルス、スピカを結んだ春の大曲線の先にあるカラス座の西隣にあります。星座としては古く、ギリシャ時代にプトレマイオスによって作られました。コップ座の持ち主は、お酒を入れるクラーテルという杯の形から、主神バッカスや太陽神アポロン、勇者ヘラクレス、魔女メディアなど諸説あります。エジプトでは、昔ナイル川が最も増水する時期に登ってくるコップ座が、その時期を知らせる星座として重宝されていたそうです。 稲川天文台では銀河や二重星を見るイベントなど毎週様々な企画で皆さんに天体観測を楽しんでいただけるようご案内しています。他にも4月13日に望遠鏡の使い方教室を、27日には天体写真教室を開催しますので、お気軽にお越しください。そうだ、週末は稲川天文台へ行こう。開館日、時間、毎週木曜日から日曜日までと祝日、午後1時30分から9時30分まで。問い合わせ、稲川天文台、電話 769-0770。 26ページ、ときめき、今この瞬間輝いているあなたを応援します。佐々木駿夫さん、若葉、27歳。光の子供 ICS、フリースクール出身。半分叶った10年越しの夢。食料問題や飢餓対策に興味があり、大学では農学を学びました。大学の講義で稲作の強みやアフリカでもよく育つというネリカ米の話を聞いて、アフリカでネリカ米を普及させて飢餓対策をしたいと思うようになりました。その夢を叶えるために、青年海外協力隊の稲作栽培という職種に応募し、ウガンダの地方研究所で2年間稲作の研究や種子増産、農村への推奨品種、技術の普及などに携わりました。初めの頃は研究所と農村の関わりが薄く、貧しい人の助けになっているという実感がなかなか持てなかったことに思い悩みました。しかし、設備の修繕や研修の実施、農具の作成、普及など、手の届く小さなことを泥臭くやり続けるうちに、大きな見栄えのいいことはできなくても、研究所や農村で関わる人たちに感謝されることが増え、研究所と農村の関係形成にも貢献することができました。半分夢が叶ったような境遇でしたし、部族語で話すのも楽しかったので、現地での生活は充実したものでした。振り返ると、たわいもないことばかりですが、行きつけのお店で現地の人たちと話したり、どこからともなく現れる子どもたちと遊んだり、乗り合いタクシーで雑談をすることなどもとても楽しかったです。誰かの役に立とうとする気持ちや、実際に役立てた時の嬉しさを忘れずに、先進国の働き方を一から学びたいと思っています。そして十分に成長できたら、またアフリカに行って、もっと多くの人の役に立ちたいです。ときめきの掲載希望者、団体を随時募集中。詳細は町ホームページの募集情報をご確認ください。子ども作品コーナー、むつせ幼稚園。絵画3点と陶芸1点があります。絵画、堂本蓮さん、年長組。遠足で見たマンボウがお気に入り、画用紙いっぱいに描きました。平原アンナさん、年長組。園外保育で見つけたテントウムシの模様を可愛く描きました。江藤和馬さん、年少組。大きな雪だるまを描きました。マフラーが可愛いでしょ？陶芸、宮原琴音さん、年少組。初めての陶芸、雪だるまの顔や団子を食べているところを工夫しました。27ページ、私のおすすめ。稲川町観光ボランティアガイドがご案内。今月の担当ガイド、尾崎幸男さん。ニュータウンの八幡神社。 内馬場には立派な戸隠神社がありますが、かつてその近くに小さな祠の八幡神社がありました。戦時中には武運の神様として注目を集めていましたが、その後は忘れられたような存在となっていました。昭和45年に日生ニュータウンの開発が始まると、八幡神社は造成工事に支障があることから、一時戸隠神社に預かりの身となりました。開発が落ち着いた昭和63年に伏見台4丁目に遷座され、内馬場と伏見台の氏神様として新たによみがえったのでした。現在は内馬場と伏見台の世話人さん14人で管理されています。近隣の方の協力も得て清掃が行き届き、清らかで厳かな神社を維持されています。小さな神社ですが、お正月には近隣をはじめ、遠くは大阪府内からも初詣の参拝客が来られ、大変にぎわいます。世話人さんたちはおみくじはもちろん、大人にはおみき、小さな子供たちにはお菓子の振る舞いなどを行い、参拝客をおもてなしします。また11月の第2土曜日に行われる秋祭りでは、子供みこしが近所をにぎやかに練り歩き、地域の皆さんがとても楽しみにされている行事の一つとなっています。ニュータウンの氏神様として愛され続ける伏見台の八幡神社を一度訪ねられてはいかがでしょうか。八幡神社のすぐそばにある伏見池公園は、町内の桜の名所の一つです。参拝に合わせて、ぜひお弁当を持ってお花見にも行ってみてください。稲川町観光ボランティアガイドの申し込み問い合わせ、産業観光課、電話 766-8709。 詳細は町ホームページで。道の駅稲川だより。今月のピックアップ野菜、クレソン。道の駅での入荷時期、4月から5月下旬頃。ピリッとした辛みと独特な香りが特徴の春野菜です。辛みを作り出すシニグリンという成分が肉料理の脂っこさを和らげるため、付け合わせに使われます。サラダや炒め物、和え物などにも利用されています。ベータカロテンの含有量は緑黄色野菜の中でもトップクラスで、油と調理することにより効率的に摂取できます。またアボカドと一緒に食べることで高い抗酸化作用が期待できます。選び方、葉が濃い緑色でツヤがあり、しっかりと太く、節の間隔が狭いものが良いでしょう。香りの強さは栄養分の表れでもあるので、特に香りの強いものがおすすめです。保存方法、コップに水を入れて茎を刺し、ビニール袋をかぶせて冷蔵庫で保存しましょう。水はこまめに取り替え、葉についた水分は拭き取ってください。4月の主な出荷野菜、クレソン、生しいたけ、ほうれん草、小松菜、ネギ、菜の花、いちご、たけのこ、わらび、のらぼう菜など。4月のイベント、春祭り、13日土曜日、14日日曜日の10時から、十割そばの手打ち実演販売、みき葉物研ぎ販売、海産物の販売など。以上、問い合わせ、道の駅稲川 767-8600、28ページ、29ページ。稲川特派員報告。鈴木優子、北村瞳。楽しさ広がる つながる公民館登録グループ。さあ、新年度のスタート、何か新しいことを始めたいと思っている人も多いのでは。そんな人におすすめなのが稲川町公民館登録グループ。今回は公民館登録グループ主催の公民館フェスタにお邪魔し、会員の皆さんにお話を伺ってきました。公民館登録グループとは、公民館登録グループ以下登録グループは、中央公民館、日生公民館、ふるさと館、むつせ総合センター他の公民館などを中心に活動しているいわば大人のサークル、なんと54ものグループがあるんです。コーラス、ギター、ダンス、絵画、陶芸といった芸術的なものから、英会話、歴史、俳句など教養的なものまで、内容も様々。生涯にわたって楽しみ、学び、そして交流の場として、たくさんの人が登録グループに参加されています。大人の文化祭公民館フェスタ。公民館フェスタは毎年3月に中央公民館で開催され、今年で17回目を迎えました。登録グループの皆さん同士が交流するとともに、日頃の活動の成果を発表する場、まさに大人の文化祭なんです。今年は26グループの皆さんが参加されました。もちろん一般にも公開されているので、どなたでも気軽に見に行くことができます。会員の皆さんのお話。写真クラブ、写友会、木梨真嗣さん。みんなで高め合う。季節ごとにみんなで撮影会に出かけます。一人で撮るよりも勉強になるし、モチベーションも上がります。エコクラフト手芸ドリーム、宝住悦子さん。友人へのプレゼントにも。みんなでおしゃべりしながら楽しく活動しています。手先を使う作業なので、脳の活性化にもいいそうです。ギターマンドリンアンサンブルトロッコ、丸橋信子さん。みんなの笑顔が励みに。ボランティアとして高齢者施設でも演奏しています。聞いてくれた人に喜んでもらえると、やっててよかったと思います。合唱団ウィスタリア、片桐勲さん。歌ってストレス解消。人前で歌うのは緊張感がありますが、発表する場があるので練習にも張り合いが出ます。歌うことでストレス解消もできます。コーラスサークル J 未来、頼藤悦子さん。仲間との充実した時間、家族の応援もあり、いろいろな世代の人と一緒に歌って楽しく充実した時間を過ごすことができます。町教育委員会教育振興課社会教育室坂尻主任司書。学びを地域活動に生かす。公民館はたくさんの人が集い、いろいろなことを学び、人と人を結ぶための場として皆さんが楽しく活動されています。またそこで得た学びを各地域に広め、新たな人と人を結ぶ。登録グループでの活動を、このように学び合う関係づくりを進めるためのきっかけにしていただきたいと考えています。登録グループの一覧はホームページなどでも確認できますので、興味のある人はぜひ参加してくださいね。編集後期。楽しみながら人の輪が広がり、つながるって素敵。皆さんの生き生きした姿からそう感じました。取材中にたくさんのグループさんが、一緒にやろうと誘ってくださり、特派員の二人も本気で考え中。かっこ笑い。私たちも生涯にわたって夢中になれるものを見つけたいと思います。北村特派員、町のことをもっと知りたいとの思いで始めた特派員、今月で卒業することになりました。この2年間でたくさんの人と出会い、 いろいろな経験をさせていただき、前よりもっと稲川町が大好きになりました。取材でお世話になった皆さん、特派員報告を読んでくださった皆さん、本当にありがとうございました。以上、問い合わせは、中央公民館、電話 766-8432。30ページ、31ページ、フォトニュース。7件あります。1、子どもたちの幸せのために。2月23日、文化体育館で、超 PTA 連合会30周年記念、PTCA フォーラムが開催されました。オープニングでは、子どもたちとママさんチームによる大島太鼓の演奏で、会場は大いに盛り上がりました。また、ラジオ DJ のレモンさんこと山本周さんの講演では、現代の子育ては親子は上下関係ではなく、横の関係でなければならない。怒る、叱る、押し付けるではなく、しっかりと子供の話を聞き、親は子供の最大の理解者になることが、子供の成長や幸せにつながる。などとの話に、参加者は目に涙を浮かべる一幕もあり、楽しく有意義な時間となりました。2、家の今後を考えよう。2月24日、日生公民館で、稲川町と NPO 法人兵庫空き家相談センターによる空き家対策セミナーを開催しました。昨年7月に続き2回目の開催となった今回のセミナーには、町内に空き家を持つ町外在住の人なども含め、満席となる約100人が参加。行政書士や土地家屋調査士、遺品整理士などの専門家が講師となり、様々な視点で空き家にならないように備えるためのアドバイスなどを行いました。また、セミナー後の個別相談会には16組が参加するなど、関心の高さが伺えました。3、イナボートじゃんけんぽん。2月24日、道の駅稲川で、イナボー祭りが開催されました。当日は、イナボーとのじゃんけん大会が行われ、参加した子どもたちは、イナボーとの楽しい時間を過ごしました。イナボーも、今年は井戸し、僕の年、と例年以上に張り切っている様子でした。他にも、十割そばの手打ち実演、しし汁の振る舞いなども行われ、たくさんの人で賑わいました。4、火の用心お願いします。3月1日、能勢電鉄日生中央駅で、春の火災予防運動の啓発活動を行いました。協力してくれた星野公園七夕の保育園児たちは、通行する人たちに、火の用心お願いしますと元気よく声をかけ、ティッシュ配りをしてくれました。また、この日はバージョンアップした稲庄45炎も登場。子どもたちと一緒に元気に活動しました。なお、ニュー稲庄45炎は広報動画キラッと稲川で紹介中。詳細は32ページに。5、僕たちも料理に挑戦。3月4日、保健センターで食生活改善推進員稲川町泉会を講師に迎え、男の料理教室を開催し、15人が参加しました。参加者は、バランスよく食事をとることが健康につながることを学びました。妻が毎日料理を作ってくれていますが、これからは夫婦で一緒に健康を意識しながら料理にも挑戦したいです、と話しました。6、平成最後の卒業式。3月に入り、町内各学校などで平成最後の卒業式が行われました。5日には開校以来3年が過ぎ、 初の卒業式を迎えた稲川公営高等学院阿古谷小学校跡から14人が卒業。阿古谷小学校の最後の卒業生で、公営高等学院の一期生森口玲さんは、小学校と合わせて9年間学んだ校舎での2回目の卒業となりました。式典には多くの地域の人たちも招かれ、学校と地域との一体感を感じる心温まる卒業式となりました。また8日には町立の三中学校で卒業式を挙行し、計362人がそれぞれの新たな目標に向かい、3年間過ごした学び屋を巣立ちました。7. 目指せ未来のなでしこ。3月18日、第8回琵琶湖カップなでしこサッカー大会で、北摂ガールズの一員として準優勝を収めた林田真子さん、つつじが丘小学校6年生が、町長を表敬訪問しました。真子さんは今後もサッカーを続け、将来はオリンピックに出れるように頑張りたいと話しました。32ページ、すくすくいなっこ。みんな町の宝物、元気にすくすく大きくなあれ。4人の赤ちゃんの写真です。米沢こうちゃん、つつじが丘1歳1ヶ月。お兄ちゃんお姉ちゃんと仲良く元気に大きくなってね。石井美優ちゃん、白金1歳。我が家のお姫様。二人のお兄ちゃんたちと一緒に明るく元気に育ってね。岡村エマちゃん、若葉、1歳2ヶ月。家族の癒しエマくん。これからも笑顔いっぱい元気に大きくなってね。福西美幸ちゃん、原、1歳2ヶ月。何よりあなたの笑顔が大好きです。広報からのお知らせ。キラッと稲川。消防隊長稲翔45炎。稲川町を守る45人の隊員たち。訓練を積み重ね、消防隊長として生まれ変わった45人目の消防職員稲翔45炎。炎の指揮のもと、一刻も早く現場に駆けつけ、消火救急活動を行う隊員たち。町民の大切な命を守るのは俺たちだ。稲川町を空から見てみよう。Let's fly with 稲坊。稲坊がヘリコプターに乗って稲川町の魅力を空からご案内。空中散歩しながら普段は見ることのできない空からの景色をお楽しみください。さあ、出発。Let's fly. キラッと稲川配信中。超ホームページや YouTube で配信し、毎日午後3時より JCOM チャンネルで放送しています。ただし、最新号の放送ではありません。問い合わせは、電話 766-8707 へ。稲川町の人口。平成31年3月1日現在、世帯数12,555世帯、人口31,227人、内訳、男性14,963人、女性16,264人。広報稲川第956号、発行日平成31年2019年4月1日。編集発行、稲川町秘書広報室。郵便番号 666-0292。兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1。電話 766-8707。ファックス 766-8902、ホームページアドレス http://www.town.inagawa.org.jp 電子メールアドレス広報KOHO@town.inagawa.org.jp 稲川町役場代表電話番号 766-0001。 広報稲川の配布に関するお問い合わせは公益社団法人稲川町シルバー人材センター、電話フリーダイヤル0120-812-580。 なお電話の受付時間は9時から17時までで、土曜日曜祝日はお休みです。以上で広報稲川平成31年4月1日第956号を終わります。